初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、2月ね、雪降りましたね。
ですね、びっくりしましたね、
はい、そんなに降らないかと思ったら積もっててびっくりしました。
確かに僕のね、友達の新潟の方からも LINE 来るんですけど、
はい、
まあ、てつもないような雪を毎日見てたんですが、
はい、
まあ、でも自分に置き換えるとやっぱ怖い。でも意外にあっさり溶けてよかったね。
あ、そうですね、そうですね。
あと週末だったんで、うん、まあ選挙行くぐらいちょっと微妙かなっていう感じで、
はい、うんうん、
あれでしたね。まあでも結構選挙の人も結構来てたからな、う
ち、はい、ね、まだ降りそうですよね、このシーズン。
かもしれない。だってそれまでそんなに寒くなかったんだよね。あの何日間まだけすごい寒かったですよね。
そうなんですよ。びっくりしましたよね。
あれちょっと過ぎてから10度ぐらいになったりとかして、うん。
そうなんですよ。だって14、最高気温が14度とか、そんな日もあったりして。
いや、すごい。だってあの雪降った時、確かね、外気温がマイナス3度かなんかだったんですよ。
ああ。
めちゃめちゃ寒かったんですよ。
まあ、
いや、寒ーとか思って。
ねえ、そりゃ雪は降りますよね。うん、
で、全然積もるような雪、あの、ベタベタな雪じゃなかったじゃないですか。
はい。
すごいサラサラな雪だったから、うん、うちのマンションなんかもう木だけ、木が多いから、枝のところに積もったやつが、はい、ちょっと風吹いたらもう、ピューピューで、うわうわうわうわみたいな感じでしたよ。
本当そう。びっくりした。うん。
トラブルそんななかったけどね。
うん。
あ、でもなんか横浜全般なんかちょっとあれしたの。でもそんなでもなかったからよかったですね。
うん。
日曜日だしね。
そうですね。でも日曜日出かけた人は結構電車が大変だったみたいですよ。
そうだ。
うん。うちの息子もそうだったし、知り合いも。都心に出るまでにやっぱり2時間近くなんだかんだかかったって言ってたから。
あちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
うん。やっぱりね。
なるほどね。
うん。そうなんですよ。はい。
すっかりもう、こたつじゃないけど家でぬくぬくしてたから知らないんだね。
そう、だからね、本当日本でもね、雪で大変な地域もありますしね。本当に。うん。
そう、ね。だって僕の友達、やっぱ、あの、新潟で今、圧雪車乗ってるって LINE 来ましたよ。
あ、そうですか。いやでも本当にすごいじゃないですか。
すごい。二階建ての家と同じぐらいの雪が今溜まってる。
本当にね。もう、両極端な天気でびっくりですね。
もうあれ見てると事故だよね。だって、僕が知ってる景色じゃないもん。
うん。う
ん、大変だよね、雪国の人は。本当大変だ。本当事故らないでほしいとか思うけどね。
気をつけていただきたいなって思いますね。
でですね、本題ですね。
はい。
ね、もうちょっと今、春の時期なので、
うん、
あの、そろそろまた、あの、うちのチャンネルでもうこう、退去する部分、皆さんもほら、退去しなきゃいけないじゃない？
はい。
それのちょっとポイント的なものをちょっといくつかもあれしようかなとか思って、ちょっと今回いい時期なので言わせてもらおうかな、
はい、は
い、いいですかね。
いいですよ。
まあ、毎年同じようなこと言ってるんですけど、でもほら皆さん結構なんつうのかな、引っ越しってね、なかなか1年の一生の中で何年しか何回しかやらないだろうから、
うん、
まあ一応初めての方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
ちょっと、まあ、このチャンネルね、聞いていただいている方に、ちょっとポイントとして、
うん、
あの、分かってるよっていう方は全然いいんだろうけど、
うん、
あの、分かってない方もね、なかなか初めて、僕も実際は初めての時って、よく分かんなかったんで、結構おせおせになってたっていうのがあったんで、
はい、
うん。まあ、前もって分かってれば動けるからっていうのも含めて、参考にしてもらえればなとは思うことで、ちょっとか、あの、ちょっと簡単にね。
はい。
で、一つがですね、まずですね、引っ越すっていうことが決まったら、 まず、オーナーさん、もしくは管理会社さんに連絡です。どちらでもいいです。オーナーさんでもいいし、管理不動産でもいいし。で、不動産によっては、1ヶ月前予告とか、2ヶ月はないと思うんだけど、2ヶ月とか3ヶ月って店舗にはあるんですが、ちょっと話聞いてるのは、そういう、住宅でもそんなこと言ってた不動産あった気がするんで、早めに、連絡はしといた方がいいです。何月頃、引っ越したいんですけど、みたいな形で。で、その不動産にもよって電話連絡で、はい、終わりっていうところもあれば、なんていうの、退去証明書なり何なりを出してくれとか、ファックスしろとか、送付しろとかっていうのがあると思うんで。だからそれをまずやってあげない。その不動産とかオーナーさんに言っちゃうのが一番早いと思うんだけど、オーナーさんが近くにいない方もいらっしゃるじゃない？オーナーさんが、例えばね、沖縄にいますみたいな人もいるからさ、北海道のオーナーさんなんですとかっていう人もいるから、まあ、そうするともう管理会社になっちゃうので、だから早めに連絡した方がいいと思いますっていうのがまず一個ね。で、そこからスタートして、何？まず荷物を出す出さない。いつ引っ越しするしない。で、皆さんね、よく、退去したいんだけどって言うじゃない？で、この日って、不動産に伝わる日っていうのは、もう、物がない時だからね。退去するってことは。だから、その日に、敷金清算士の人が来るんですよ。部屋に。だから、鍵を渡す日なのね。だから物が全部なくなってるっていうのが大前提なんですよ。だから引っ越し屋さんはその1日前か2日前か1週間前に全部終わってるっていうのが前提なんですよね。
引っ越す費用だから、伝えるのではなくってってことですか、じゃあ。
そう。退去する日っていうのはもう自分が預かっている鍵を渡す日なんで、自分は出たらもう入れないんですよ。
なるほど。引っ越す日と退去する日は1日ずれなければいけないってことですね。
そう、そう。たまに同じ日にやる人いらっしゃるんだけど、話し合いになってるとはよくなると思うんだけど、で、しかも、引っ越し屋さんって基本的にこの時期、遅刻します。
忙しいですもんね。
やっぱ、年度末、3月末なんていうと、なおさら、ね、忙しいし、車は混むし、だから、午前中の、一番とかっていうと、実はちょっと料金高かったりするのね。もうその時間帯に来てくれるから。だから、その次ですよ、そのまた次ですよっていうと、料金は安くなるんだけど、じゃあ、何時頃ですかねって言っときながら、普通に1時間以上遅れるんで。だから安いんですよ、引っ越し屋さ
なるほど
ん。
ね。
そしたら、それが終わった後に、退去立ち会いの人が来て清算してっていう話になってくると、時間の、その予定が狂っちゃうんですよ。で、僕も何回か経験あるんですけど、例えばじゃあ、昔は11時、13時、15時って1日3件とかやってたんですね。で、一番危ないのが、15時の、午後3時のやつが、まだ何も手つけてないっていうのが結構あるんですよ。
部屋がほぼそのままみたいな感じなん
ま
であ
まあ
すね。
何にも変わってない。ぶっちゃけちょっと段ボールになってるかなっていうぐらいの勢いで。いいんですよ。分かっててなってる人と分かってない人もいるから、昔だと自由が丘の人で、それはモデル事務所に勤めているタレントの人なんだけど、全く自分でやるつもりがないんですよ、この人。この人はもう完璧に、 俺が手伝う、もしくはマネージャーが手伝うのが前提で時間設定してる人なんですよ。
はあ。
俺手伝ったけどね。それ。また来んの嫌だから。手伝いましたよ、本当に一生懸命。まあ、全部結構ひどい状態じゃなかったからまだ良かった。ひどい状態だったら僕帰りますって、帰りますね。でもそうすると、僕が来る日にもう一回来なきゃいけないんですよ。だからそれは無駄な時間帯だから、なるべくだったら、ある程度午前中にやるか、前の日にもう全部終わらして、来るかとかっていうふうにしないと、この時期立ち会いする生産の方の予定も、1日最低3件、多くて5件回ってるんで、もう入らないんですよ、予定が。入らない。ほとんど入らない。うん。だから、あとね、今は日割り計算っていう、をしてくれる不動産がほとんどだと思うんです。だから、月末に退去しようが、15日に退去しようが、逆に15日だと15日分家賃戻ってきますんで。わかります？言ってるこ
はい、わ
と。
かりますよ。
だから、もう変な話なんだけど、早めにもう連絡して、早く退去して終わらしちゃった方が早い、いいと思うよ。スケジュール通り行きやすいし。後ろに行けば行くほど混むし、ずるずるするし、下手すと4月までなった場合、4月まで行った場合、家賃何日分取られますからね。
あ、そっか。
うん。だとしたらもう10日とか5日とかにもうある程度行っといて、ちょっとずれたとしてもその家賃の中でとりあえず終わらせるような。まあまあ、5日とか3日だとしても日割り計算で家賃が発生するから、それが良しとするか、悪しとするかっていうのは個人的な判断ですけど、でも余計なお金は取られたくないじゃない、だって。
そうですね。
うん。だ
そう
とし
なん
たら
で
早
す
め早め
ね。
に動いちゃって、もう早く引っ越します。引っ越し屋さんもすぐ手配します。で、予定通り行きたいんだったらもう午前中、もう午前中入るかな、今からの頼んでも。まあ、空いてるとこ見つけて、で、まあ自分たちでやるっていうのも手だけど、一番最初の引っ越しは、業者に頼んだ方がいいかもしれない。確実っちゃ確実だからね。確かに学生さんで僕も自分で一人で引っ越したことあるけど、結構大変だったもんね。
わかります。一人でやるのはすっごい大変です。
ちょっとこう、来るよね。うん。菅さんなんか女性だからなおさら重たいのなんか持つの大変だろうし、ね
そうで、これをどこに入れてとか、あれをどこに入れてってなると、すごい時間かかっちゃうから、業者さんにポンポン入れてもらっちゃった方が。
楽っちゃ楽だよね。だから、どこまで頼むかにもよって金額変わるんだろうけど、やっぱりね、やっぱ業者さんは慣れてるし、早いし、時間を買うということを考えるんであれば、まあそこを考えるかどうかっていうのもあるんだろうけど、楽させるんだったら、一番最初の引っ越しなんかだったら業者さんにお願いした方が間違いはないかな。で、雑巾と、ほうきとちりとりかなんか持って、ゴミ袋持って、ある程度ちょっとやばいところがあったら、ちょっと掃除しとく、みたいなの。まあ、そう、引っ越し屋さんやってくんないからね。まあ、それまでやるとなると、また別途料金取られちゃうから。で、意外とゴミは結構、あるので、ゴミの手配も早くした方がいいですね。
もうやる
一
こと
番
いっ
のネック。
ぱい。
そう、一番のネックは粗大ゴミです。ベッドとかタンスとか、これ系はもうほんと早、もう月に何日って決まっちゃってたりとかするから、不動産屋さんとかオーナーさんも一番嫌がるの、粗大ゴミなんで。うん、そう。このゴミ誰が出したのとかって。で、いついつから出てるよね、みたいな。じゃあ、だとすると、何号室のあの人かしら、みたいな。で、シールが貼ってある。で、まあ、ああ、じゃあ何日に取りに来るんですね、とかって分かったりとか分かんなかったりとかするんで、一番、そこら辺を、見てるのは粗大ゴミをどう処理しているのかっていうのは見るので、 早めにゴミは処理された方がいいかなとは思います。粗大ゴミはすごく見られるかな、不動産屋さんは。
まあね、なんか残されていくわけですからね。嫌 ですよね。
まあでもその中にある荷物をどうやって運んでどのこうのいろいろあるかもしれないんだけど、まあそんなのどんどん段ボールかなんか詰めてて、どんどん焚き火かなんか、なんやつか空中の車に突っ込んで運ぶかなんかして、だからとりあえず、本当ベッドとか、何、洋服ダンス系だとか、その辺はもうどんどんその地域の自治体のところに電話して、何、いつ粗大ゴミ。でね、たまにね、リサイクルショップが買ってくれるのを待つ人もいるんですよ。
ありますよね。
そうでしょ？大体なんだけど、お金取られますよ。逆に。
こっち側がお金を払って
そう。
ってことですよね。
だって、売れないもんって言われた、昔。やっぱり、まあ、名前言っちゃうとあれだけど、ほら。ね。家具のメーカーで有名な安いところあるじゃない？そこのやつは、やっぱね、値段がつかないみたい。ベッドも、タンスも。
そうですか。
で、あともう一つ、なんだっけ。北欧のメーカーのやつあるでしょ？安いところ。あれも値段つかない。
元がもうね、安いですし、確かにね。
ダメ。だそれをだから、ね、自分からしてみれば4万も5万も払ったんだから、2000円ぐらいになるかなと思うけど、いや、逆に2000円取られて普通です。逆にそれぐらいだったら来ないかもね。リサイクルさん屋さんかなんかが、なんていうの、呼ぶんだったらもう写真、いや、ファミリーでも、例えばね、なんだっけ、仮木？仮木とかのタンスだったら買う、絶対に。だって値段が違うやん。
確かに。
だけど、まあ、学生たちのほら、ところっていうと、やっぱ、その北欧のメーカーとか、北海道が本社にあるところだから、そこぐらいがメインだと思うのね。それは、ベッドも家具も、まずは引き取らないかな。お金出すのが普通かなと思って間違いないと思うよ。大体ね。だって山ほどあるか
そうなんですよね。
ら。そんなの。やっぱ高級家具は買い取ってはくれるけど、そうでないのはやっぱ売れないよ。
そうですね。
実際僕が、2年間使った、やっぱりその安い家具屋さんで買った食器棚は、その時買ってくれたか、トントンか、買ってくれても、っていうぐらいの価格対象、1000円。2年でね。2年使用で1000円ですよ。
そうですか。
だから皆さん思う通りに。で、家電は製造年の4年までだったら価格にはなるけど、5年目になった瞬間に0円なんだ。
や
だ
っ
から、
ぱりね、そうなっちゃうん
そ
ですよう
なっちゃうんだよ
ね。
ね。だからもう何、ラクマとかさ、なんだっけ、メルカリとかで売るんだったらもうどんどん先に売っとかないと。そう。もし、その掃除機だとか、なんかもういらないよね、みたいな。掃除機かなんかなんか新しかったら本当トレジャーファクトリーとかなんかで受け取ってくれるんじゃないかなとか思うけど、チャレンジすることはありだと思いますけど、ただ、思った以上に絶対来ないんで。
そうですね。
そう。絶対来ない。お、びっくりしたんだけど、 話ちょっとずれますけど、
はい。
洋服ってさ、菅さん出したことある？中古屋さんの買い
洋
取り。
服、子供のやつを出したことはあります。
お金になった？
ならないです。
ならないよね。びっ
はい。
くりするぐらいならないよね。俺すげえスーツ出したのね。何
はい。
着も。
はい。
全部で30万以上じゃないと思ったの。
はい。
200円とかだよね。
そう。だって子供となんて一つなんか10円とか。
びっくり
新
俺途
品の
中、
ものでも。
いらないからって。返してほしいかなって、ちょっと、まあ、着てたからね、何年か。だから、それはしょうがないかなと思ったんだけど、ああ、みたいな感じの格
そう
体
なん
で
で
来ら
す
れて、
よ。
もうびっくりした。で、
服はね、
一回
そう
そ
なん
れ
で
です
よね。
失敗して、通販かなんかで、段ボールに入れて、それなりのメーカーだったら買い取りますとかっていうのがあって、じゃあこっち出してみようかって、そっちも出したんだけど、0円できた。
ゼロ？
ゼロ。
へえ。
別に僕そんなに高い、あれじゃないけど、僕はブルックスブラザーズっていうメーカーをずっと、スーツは全部それの合わせたん
はい。
で。まあ、吊るしのやつも買ったし、そうじゃないやつもあったりとかするんですけど、だから、まあ、なんやかんや一着大体、下手すると、まあ、9万円とか、そのぐらいしたりする。あ、そんな感じですか？まあ確かに何年も着てたからね。でも、そんなに3年も着てないやつもあったような気がしたんだけど、5着ぐらいで0円ですって言って、返せって言えるのかな？みたいな、なんか。あ、でもね、皆さんね、ほんとね、そんなもんっすよね。
でも本当そうなんですよ、やっぱり。
中古買取屋さんって、悪口言いたくないけど、いかに安く仕入れるかが儲けのポイントでしょ、ああいうところって。
そうだと思いますよ。
そうでしょ？ぶっちゃけだから俺、中古買取ショップのフランチャイズ一心やろうとしたけど、性格悪くなるからやめようと思ったもん。
そういえば、一時そんな話、あ
だ
りま
よ
した
ね。
ね。私聞いてます、そ
だ
の
でしょ？
話。でもやめたん
そう。
だって。
そう、後輩がね、たまたまね、ごめんね、また余計な話しちゃうんだけど、これね、皆さんね、もしね、ゴールドとかプラチナとかね、シルバーとか、なんていうのかな、その、リサイクルショップ的な買取業者さんっていうのか、買取業者さんとかって行くでしょ？で、ちゃんと機械があるところはいいんだって。何グラム金が、ちゃんと機械が見て、あ、これ何グラムありますね、とかっていうところはまだ正常なやつでやってるんだけど、なんかわけわかんないメガネみたいなして、ああ、これ、あれ、出られないとかっていう。もうね、嘘だらけだって。びっくりしたもん、俺。してて。やめろって言われたの、その後輩に。
正解
買い
だった
取るす
ね。
ると、もうやめてよかった。まあ正解も、まあ、うなぎもいろいろあるんだけど。いろいろあるんだけどね。まあまあ、でもそっちはやんなくてよかったかなって思った。
そうですね。
やっぱ、なんか最終的に、なんか人様に嘘ついてなんか商売するっていうのは良くないから、ね、お天道さん見てるからさ、やっぱりそこは綺麗に行きたいなっていうのがあったから、やんなくてよかったかなって。まあ、で、全員じゃないですよ。全員とは言わない
もち
け
ろ
ど、
ん。
そういうところ多いみたいなんで、そう。だから、戻ると、本当にこの家具売れるよなとか、テレビ売れるよなとか、意外に売れるよなって、自分の方に甘い考えてやるのは、持ってった時にちょっとショックを受けて、で、またああいう人たちは持って帰らないだろうっていう体な感じで言うので、時間は、もしお金をどうしても何とかしたいんだったら、もう早めにもうメルカリとかそんなの、あとジモティとかなんかそういうの出しちゃって、多分あっちの方が売れんじゃねえかな。
私もそんな風に思います。
やっぱり？やっぱそうなんだよね。やっぱ買取業者さんはやっぱそれなりだよな、とかっていうのはちょっと感じた。
いやー、
ね。
まだほら使えるから、ね、自分はもういらないけど使える人がいればいいなとか、ね、ちょっとでもお金になればいいなって思ったりする気持ちもすごいわかるんですけどね。
もったいないからね。そう。
そ
もったいないよ
う。
ね。だから、そこはそうなんだよ。だから、そうなんだよ。それはすごくいいんだよ。だから、家具とかなんか受け取ってくれるとかあるのかな？なんかそういうのあるかもしれないけど、でも、時間がないからね、引っ越しの賃貸に関しては。だから、そこは、ある部分は諦めてください。粗大ゴミに関しては、もうちょっとバンバンバンバンやらないと時間ばっかりかかっちゃうから。そうでなくても引っ越しで、他に次にあるんだけど、インフラ関係の連絡。ガ
イン
ス、
フラ
電
で
気、
す
水道ね。
ね。
ガス、電気、水道関係。で、ここで注意点は、ガスとか、水道とかなんかは、ガスは別にもう生活しなければ使わなくなるから、別にその日でいいんですけど、水道は別にいいんですよ。水道はね、元栓閉めないから。水道って元栓閉めないんですよ、実は。開けにも来ないし。
そっ
メー
か、
ター見て終わり。
でも連絡はしないといけないっていうこ
連
とで
絡は
す
し
よ
なきゃダ
ね。
メですよ。連絡しなければ、次の人のところを使った分も自分のところに来ちゃうからね。だから必ず連絡はするんだけど、何を言いたいかっていうと、退去立ち会いしたときに、水道のチェックと電気のチェックしたいんですよ。立ち会いしてる人たちが。だから、退去立ち会いの日、もしくはその月の末日までは、使いますって言っといてほしいんですよ。じゃないと、お部屋のチェックができないんですよ。
前もこんな話しましたね。思い出してきました。
例えば、エアコン使えます？とかって、あれ？なんか、動いたはずですよ？みたいなこと言われて、じゃあ、こっちで通電してエアコンつけようかなって、動かないとかって言ったら、すいません、動かないんで交換代を払います。お願いします。壊しちゃいましたね、みたいなことになっちゃうから。
実際壊れてないのにね。
ね、わかんないよね、そのね。だから、必ず電気のチェックはしますから。退去立ち会いの時に必ず死ぬんで、その日までは絶対に通電しておいてほしいです。電気のチェック。だから、あとね、あとね、これ、やっといた方がいいと思うのがね、忘れがちなんだけど、今、最近テレビドアホン多いじゃないですか。履歴消しといた方がいいよ。
これですね。残っちゃってたるね。
見られるから、誰来たか。パツ パツパ
そう
ツパ
で
ツ
す
っ
よ
て。
ね。
あれ、この子、可愛い女の子たくさん来てんな、とかって思っちゃうから。彼女かみたいな。いや、見ないけど。でも、基本的に僕たちなんかが行った時なんかは全部履歴全部削除しますんで。だから、見られたくないと思う。まあ、普通見られたくないと思うから、その前に削除はしといた方がいい。
そうですね。なんか忘れがち、これ。
そう。で、まあ、水道、電気、ガスでしょ？あと、郵便局。郵便局の移転届。これは郵便局は、今住んでいる賃貸の近くでもいいし、引っ越した先の郵便局でもいいし、実家の近くの郵便局でもいいんだけど、そこにあるところにどこからどこに引っ越しましたっていうのを出せばいいだけの話なんで、1年間勝手にそっちの方に移ってくれるんで、郵便物に関してはね。郵便物。あと新聞取ってる人今いないと思うけど、一応新聞も早めにあれしちゃってください。あと、まあ、さっきの粗大ゴミの一部である自転車っていうのもあるので、自転車もかなり不動産屋さんは見ますね。放置自転車多いんで。だからその辺のところちゃんと、処分するなら処分するだし、そのまま乗って新しいとこまで行くなら行くでもいいし、必ずその辺のところは必要になるかなとは思いますね。あと、まあ、車でね、駐車場借りてる方はそこの部分に関しても一緒ですね。そう。その辺かな。
やることがいっぱいですよね。
あと、インターネットか。
インターネット、
最近多いのはインターネットがあるな。それの引っ越し。 とね、インターネットもそうなんだけど、自分で NTT さん返して、光かなんかした場合は、元に戻さなきゃいけないんです、実はこれ。
なるほど。
だから退去したときに、それを戻す料金を請求されるケースがある。だから、インターネット自分で引きました。もともと引いてるところはいいんだけど、自分で引きましたって言った場合に、モジュラージャックって言われてるその差し込み口のところ、元の形に戻さなきゃいけないんですよ。そう。その辺はちょっと、あれ？そうなの？って言われちゃう感じ？あ、その辺は、あった方がいい。あとは、ある程度一通り全部引っ越しました。全部粗大ゴミ処分できましたってなったら、軽く部屋は掃除しといた方がいい。見に来る人も人の親なので、別になんか鬼のように、なんかこうチェックするかっていうとそうではないので、人にもよりますけど、やっぱ掃除してあるだけで、もうそのイメージで来ますから、別にゴシゴシ磨き上げろとは言いませんけど、やられた方がいいと思います。この間なんかもう新宿の中落合の現場なんてもう、すんごい汚かったからね、本当。僕は後から行かさせてもらったんで、ちょっと工事やってほしいって言われて、クロスだけやってもらいたいとか言われてクロス行ったんですけど、うちのクロス屋さん何つったと思います？
何？わかんな
トイレが汚すぎてトイレができないって言った。
トイレなのにトイレができなかっ た。
トイレなのに、トイレなのに。
汚すぎて。
すっごい汚かった。どうやってあんな汚れるんだろうってくらい。お前何食ってんだって感じ。いやいや、汚物があるわけじゃないですよ。汚物はないんですよ、全然。もうなんか変なシミが輪っかになってて。何？ブラックホールみたいになってる。すごい、ここ。だから、ペンキ流したのみたいな感じ。わかりやすく言うと。黒いペンキかと、グレーのペンキ混ぜて、ぐしゃってなんか、流して、それが、便器についちゃったみたいな。すごくないですか？いや、もうその職人さん、僕、全然知らない人で、たまたまちょっとクロス終わった完了確認で言ったら、ちょうど掃除やってる方がいらっしゃって、大変ですね。声かけたら大変ですって、もう、三べそ書いてましたよ、マジで。だって朝からやってて夕方ぐらいだけど、まだまだですよ。いやー、ここ大変ですよね、とか、ここめちゃめちゃ大変ですとか、言ってらっしゃいました。あれは大変だと思います、正直。
それだけ汚いと、やっぱり何か退去される方はお金を払ってるんですか
払い
ね。
ます。割増料金ですね。割増料金プラス尿石落とし。メンテナンスしてないということなんで。で、あと多いのは、水回りの垢だとか、ガスレン、浴室のカビ、あと床のシミ、なんかは取られますね。あとコンロとか換気扇関係の油はまんまとかって言ったら特別料金取られますね。菅さんが想像する油の汚れじゃない人たち多いんですよ。
いや、うちもね、結構こびりついちゃうとき多いですよ。
いやでもほら掃除するじゃないですか。年末だとかって言うともう多分5年以上何にもやってないんだろうなって人いるんですよ。一回ぼやなったの？みたいな感じのキッチンとかね。あれこれぼやってないんだみたいな。よく見た。ぱっと見なんかはあれこれ火事になったんじゃねえの？みたいな。とかね。本当にいろんな人いるんで。本当にいろんな人いますよ。女の人、男の人関係ないですからね。僕の経験からすると。 うちの奥さんが初めて見た、現場で、キャーって言った現場は、浴室の壁に、長い髪の毛が、付着してるのが、パッパッパッパッパッってあったっていう。
たくさんあったんですか？
何十本も。普通、女性が住んでたんですけどね。普通は、例えばちょっと慣らしたりとかする。まあ、よくまあ、なんかこれなんかでつけたのかなっていうぐらい、パパパパパパパパみたいな、なんか幽霊屋敷みたいな感じ。どうやって生活してたの？この人。だからシャワーかけたら、ちょってほら、流れるじゃないですか。そこで、シャワーで流す。いや、俺でも今日来るっていうのも、わかってるのに、わざとそうやってるの？もしかして、みたいな。
多分本人は何にも気にしてないんでしょうね。
僕立ち会った時、その方は全く気にしないですね。逆に、何かっていうぐらいでした。
正々堂々と
先生堂々としすぎて。まあ、こんなこと言ったらあれかもしれないけど、メイプル超合金に似てる方だったんですけどね、南が。川崎の現場だったんですけど。あんな感じで何がっていう感じだから、僕もそうですねって感じになるじゃないですか。引き下がるじゃないですか、どうしてもね、そういう感じの方だから。あ、そうっすね、みたいな。あ、ちょっと汚れてらっしゃいますね、みたいな感じぐらいしか言えないじゃないですか。
いや、ほんとすごいですね。
いや、だから本当ね、いろんな人がいるんで、やっぱなんとかね、こう、敷金戻してあげたいなとかと思ったりとかするんだけど、まあ、これはきついだろうなっていうのは。これ年齢も関係ないですね。男女年齢は関係ない。本当に。
なんで
面
しょう
白いぐらい。
ね、その人の性格というか価値観というか ね
もう本当人のね、生活が見れる商売なんですよ。この商売っ て。
まあそうだと思いますよ。生活空間ですからね。
生活空
日
間で
々
す。
の
本当に、
暮ら
本
し
当
の
に。
ね。
もう、本当だから、この間、去年の暮れに、防水をやりに行かなきゃいけなくて、ベランダまで行くのに、ワンルームのマンションで、ドア開けて、ベランダまで行くのに、床に触れないんですよ、まず。今日私たちが行くっていうので、何をしたかっていうと、道を作ってくれたんですよ、人。道という道ではなく、谷になってるんですね。谷のところに石をこう、差し込んでいく勇気ってわかります？いいのかな？これやばいんじゃねえかな？やばい？なんかこう、踏んじゃうのかな？みたいな、あるじゃないですか。あれで行かなきゃいけないんですよ。立場的に。ベランダの防水上。
まあ、谷のところは踏んでいいよっていうことなんでしょうけどね。
いいところは踏んでいいよってことなんで。いやー、あれはね、きつかったっすね。だから、業者さんは、ああ、そうっすか、みたいな感じで、サクサクサクとか言ったから、うわ、すごいとか思ったんだけど。
慣れてるんですね、もうね。
いや、でも確かに躊躇したらいけないよね。躊躇した僕は左の肘をそのままなんか知んない突起物に当たって痛いってなったみたいな。わ かります？で、しかも、悶絶できないですよ。だって、谷だから。その場で我慢、うーみたいな。うーきつい、これ、みたいな。何がぶつかったかよくわかんないみたいな。いや、だから
そ
ほん
こ
と
で
ね、
何か崩れなくて。
ほんとね、まあ、道というか谷はできてたんで、なんとかベランダまで行けたんですけど、っていう人もいらっしゃる、本当に。普通の中年のおじさんの家でしたけど。まあ、なおさらちょっと、なんかね、でも自転車が趣味なんで、なんでこんな自転車のパーツがこんなにたくさんあるのみたいな。もう、やめてよって感じでしたね。は
そう
い。
です
もう
か。
本当にいろんな人いらっしゃいますから。はい。 皆さんはそうならないように、引っ越すときは皆さん荷物をちゃんとしてですね、徐々に捨てれば、徐々に市のね、燃えるゴミかなんかで出せばですね、一番安いんだ、あれが一番。なんやかんや。
そうですね。
ちょっとそんな感じかな、大体。私のポイント。いいですかね。
退去のポイント、いろいろね、たくさんありますのでね、ちょっと一つ一つやっていただくような形になるかと思いますが、ぜひ今日のお話参考にしていただきたいと思いま
していた
す。
だければなと思います。はい、ありがとうござい
では、
ま
ここ
す。
からは、得をしのコーナーです。
ありがとうございます。僕ね、そんなにね、アメリカンフットボールが詳しいわけではないんですけど、たまたまちょっと私は、シアトルシーホークスっていうのと、ボルチモア・レイブンズって2チームを、たまたま応援してて、いや、実はね、本当にシーズン入ったこともすでに忘れるぐらいだったんですけど、はって気づいたら、シーホークスがスーパーボウルにもう出るじゃないか、もしかしたらみたいなところから見て、で、この間、2月の9日、月曜日だっけ？朝8時半かなからプレイボールだったんですけど、当たり前にそんな時には見れずにですね、
お仕事だからね。
仕事だからね。もう多分この日休んでる方はもう本当風邪ひいてるか、アメリカンフットボールファンがどちらかという、
そうなんだ。
もう年に1回しかない。で、おかげさまで、ペイトリオッツっていうチーム、このチームもなかなか強い、すごい強いチームなんですけど、ある部分結構ワンサイドで勝ちましてです。良かったなっていうこと
おお、素晴らしい。
で。アメリカンフットボールって菅さん見ないですか？
あま
見
り
ない
見
よ
ない
ね、あん
け
まり
ど、
ね。
でもアメリカでは野球よりもすごい人気が高いっていうのは聞いたことがある。
そうですね。正直な話。野球もね、大谷君の影響で視聴率とか人気も上がってきてますけど、やっぱアメリカの一番、スポーツじゃないかなって感じで、オーナーってあるじゃないですか。アメリカンフットボールのチームオーナーは全員アメリカ人ですね。白人ですね、私。メジャーは、日本の任天堂とかが、マリナーズ、シアトルマリナーズなんかのオーナーだったりとかするんで、いろんな人たちが今結構入ってきてたりとかするらしいんですけど、やっぱアメリカの方からすると、アメフト自体はやっぱ別じゃないですかね。
ね、す
結
ご
構
い
ね。
盛り上がるっていうのもね、よく聞くし。
ハーフタイムのショールーム、
そうそ
ハーフタイムショー、
うそ
なんか
う。
いろんなね、僕最近全然本当音楽聴かないから全然この人ですよとか言われてもね、全然わかんない。もう古い人間なんでマイケル・ジャクソンぐらいしか知らないからね、もう。
そこまで行っちゃうんだ。
でもね、変な話。ハーフタイムショーって今もそうだと思うんだけど、今歌ってる人たちって実は、ただでやってるんですよ。
そうなんですか。
そのきっかけ作ったのがマイケル・ジャクソンなんです。マイケル・ジャクソン
へ
さんが呼ばれてハーフタイムショーになって、で、マイケル・ジャクソンが、僕いらないって言ったんですよ。だからその後の人から、僕もいらないって、その文化が残っちゃったらしくて、一生懸命すごい立派なショーをやるんだけど、今でもおそらく、ただ僕いらないっていうのが多分ずっと続いてるんですよ。
なるほどね。でもやっぱりそこで呼んでもらって、ショーをできるっていうのはすごく
で
ご
も、
本人に
40
とってはね。
何%は、そうだ、もう2人に1人が見てるぐらいの勢いなんで、やっぱりすごい名前を売れる、テレビですからね。それはもう、ドル箱のあれなんで。知ってます？例えば変な話。何でしたっけ？なんだっけな。ロトってあるじゃないですか。アメリカとかヨーロッパなんかだと、こう、なんつうのかな。ゲームによってどっちが勝つ、どっちが負けるで何倍とか、何対何で負けたり勝ったりとかってあるじゃないですか。サッカーの、日本でもサッカーのロトって言うんだっけ？なんつうんだっけ？なんかあるじゃないですか。どっちが勝ってとかって。で、アメリカなんかの場合だと、細かいんですよ。 例えばね、去年だっけな、一昨年かなんかのペイトリオッツの、その選手の名前ちょっと忘れちゃったんだけど、なんだっけ、女の人、なんとかスイフトって言うじゃないですか。
テイラー・スイフト。
あ、テイラー・スイフト、
はい。
テイラー・スイフトの彼氏が実はアメフトの選手で、
はい。
ペイトリオッツの選手なんですよ。で、面白いのが、テイラー・スイフトが試合中に何回映されるかっていうのがまた賭け率になってたりとかするんですよ。マジで。こんなのだってプロデューサーのやりたい放題じゃないですか、ぶっちゃけ。俺からしてみたら。
本当ですよね。
5回にして100万ドルとかいらないけど、1万ドルボーンとかぶっつけてというか、もう5倍、10倍とかになるんだったら、もう、やったもん勝ちでしょ、そんなの。
面白いです
思っちゃっ
ね。
た。とかね、そういう、まあ余談なんですけど、そういうのもあったり。まあでもあれはアメフトの人気がちょっと停滞してた時に、テイラー・スイフトの、ファンをアメフトに呼び寄せる、ちょっとフェイクじゃねえかみたいな話も若干あったんだけどね。まあまあ、それはどういうこと。ただ今回は、シーホークス。で、まだ話しても大丈夫なのかな。
まだ大丈夫ですよ。
今回ね、ヘッドコーチが、2年目のコーチなんですよ。マイク・マクドナルドっていう人で。まあ、いい男なんだけど。で、その前はね、ちょっといい感じのピート・キャロルっていう、いいおじいちゃんが、白髪頭の人がやってて、俺結構その時好きだったんだけど、で、2年目になって、スーパーボールを制覇しちゃうぐらい、すごい、いいヘッドコーチが来て、で、やっぱね、アメリカンフットボールって、まあ僕はまあそんなに詳しくないので、やっぱクォーターバックってボール投げる人が主人公なんですよ。だけどね、ペイトリオッツじゃないよ、シーホークスのクォーターバックってね、いまいちなんですよ。ボール投げるのが。俺が言うのはもうおこがましいんだけど。何がすごいかっていうと、本当両方とも攻めもそうだし、オフェンスもディフェンスもすごかったんだけど、オフェンスはね、ランニングバックっていう人がいて、ボールを持って走る人がいるんですよ。アメリカのやつで、こう、ペッてこう、もらってすぐポンと渡すと、その持った人が、ペッ、タッタッタッって走って
走って
前に来るん
く。
ですよ。そうそうそう。フェイスウォーカーっていう人がいるんですよ。ちっちゃい人なんだけど。この人が、まあ、結局今回 MVP 取ったんですけど、このケースウォーカーっていう人。まあ、うまい、うまい。どこからでも、こんな人混みの中から抜けちゃうの？みたいな。二周、こう、ね、こう、オフェンスとディフェンスがボーンってぶつかって、で、オダオダとかってやってて、ちょっと入った隙間からササササササみたいな感じで抜けてて、本当にもうタックルされても倒れず、そこからまだ2ヤード、3ヤードも持ってきますよ、みたいな人で。今回実はヤードを稼ぐってあるじゃないですか。パス投げて、ヤード稼ぐ。そのパスの、稼いだ率よりも、このケースウォーカーが走った距離の方が長いんですよ。
相当じゃあ
す
走った
ご
っ
い
てこ
ね。
とで
相
すね。
当走ってんだよ。本当に。
す
わ
ご
かり
い
ます？
な。
いや、それだけ、確かに、ペイトリオッツの、そのパスディフェンスすごかったんですよ。ディフェンスすごかったし、なかなか成功できないし、実際問題、こう、今回、もう一人の隠れた、MVP って僕は思ってる人は、実は、キッカーなんですよ。キッカーの人が全部点数上げてるんですよ、実は。もう近くまで行って、もう、キックして3点取って、4回か5回全部キックして全部点数入れてるんですよ。
すごいです
すごいの。
ね。
その、本当キッカーの人はすごく、もう確率もいいし、まあ、あとは、本当ケースウォーカーがバンバン走ってて。で、もう一つすごかったのが、ディフェンスがすごかった。ペイトリオッツをここまで、13点かな。もう最後の方はもうちょっとあれだったけど、もう第1クォーター、第2クォーターまで0点で抑えてて、で、サックって言うんだけど、そのボール投げる人いるじゃないですか。その人にこう守ってる選手たちが襲いかかるんですよ。で、そのまま倒すんですね。それをサックって言うんだけど、まあ、サックしまくるみたいな。もう、向こうのやる気がなくなるぐらい。 すごいいいクォーターバックなんだけど、まあ、確かにね、ペイトリオッツっていうのはね、昔強くてトム・ブレディっていうクォーターバッカーがいたんですよ。もう、すごい選手で、すごい選手だから僕は大嫌いなんだけど、どっちかっていうと、アンチなんだけどね。なんだけど、本当トム・ブレディとか、いたらまた全然違うんだろうな、とかと思うけども、まあでもね、でもね、全然、僕は、シーホースが勝ってよかったなっていう。
いやー、すご
面
い。
白いですよ。
ねえ、
面
聞いて
白い
る
です
だ
よ。
けですごい面白いなっていうのが伝わってきますね。
本当ね、大逆転とかが意外と多いんですよ、アメリカンフットボールって。本当超昔の話だと、ジョー・モンタナっていう人がいて、聞いたことある？
聞いたことはある。
日本のね、家電メーカーのコマーシャルにも出たぐらいなんです。
おー、すごい。
そう、ベンガルズとの試合で負けてて、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーターまで負けたのが、第4クォーターで何十点ひっくり返した人なの。それで一気にもう、フォーティーライナーズっていうチームと、ジョー・モンタナがすごい人気、まあ、もともと人気あるんですけど、があったりとかね。まあ、でもやっぱクォーターバックはもう、本当にもうスーパースターで、さっき言ったトム・ブレディもそうだし、ペイトン・マニングっていう人も結構すごい人がいたりとかして、そしてやっぱりうまいんですよ。もう見つけてパッ、もうすんごいパス流すから。またそこで盛り上がるんだけど、ほら僕はほらどっちかっていうとほら、へそ曲がりの方なんでそっちに目がいかないんですよ。
そうなんだ。
僕はそのケースウォーカーみたいな、こう、ちっちゃくて いったみたいなのがなんかこう、どっちかっていうとね、好きなのかな。へそ曲がりなんで。
なるほど。
そう。まあね、ちょっと、皆さんも見る機会があれば、YouTube でも、昔のスーパーボールとかもね、そういうなんとかし、ハイライトシーンとかもあったりとか、これがきっかけで見て、面白くなってくれればいいかなと思うんですけど、冬のスポーツだよね、なかなか面白いです。NBA も今面白いけど、ね、八村塁君とか頑張ってるけど、なかなかね、ドラマがあるんですよ。ドラマがあるんですよ、本当に。話す
白い
と
です
なん
よ
て言うんだっ
ね。
け。そう。すいません。余計なことばっかりで。ということでですね。
ということ
興味があった
で、
らぜひ見てみてください。
ということで、今回はこれくらいでよろしいでしょうか。
そうですね。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL、それからトクトクチャンネル専用のホームページの URL、X や、インスタグラムの URL も記載しておりますので、ぜひチェックしてください。塩田さん、ありがとうございました。
皆さん、失礼します。